次の穴の中にはひざまずいた女性がいて何かを探しているようでした。彼女の骸骨の形にも穴がいっぱい開いていました。骨はむき出しになっていて、彼女の破れた服は燃えていました。頭は剥げており、目と鼻があったと思われるところには穴が開いているだけでした。ひざまずいている足の周りに火が少し燃えていました。彼女は硫黄の穴の側面を爪で引っかいていました。火が彼女の手についていて、彼女が掘っているとき、死んだ肉が剥がれ落ち続けていました。ものすごいすすり泣きで彼女は揺れ動きました。彼女は叫びました。ああ主よ、ああ主よ、私は出たいです。見ていると、ついに彼女は足で穴のてっぺんにたどり着きました。私が彼女は外に出るだろうと思っていたとき、大きな翼のある大きな悪霊が彼女のところに走ってきました。その翼はてっぺんが破れていて、彼の両脇にぶら下がっていました。彼の色は褐色がかった黒色で、その大きな体中に毛が生えていました。目は頭の奥深くにあり、彼の大きさは大きなハイログマくらいでした。その悪霊は彼女のところに突進してきて、穴と火の中へとても激しく押し戻しました。私は彼女が落とされるのを怯えながら見ていました。私は彼女がとてもかわいそうに思いました。彼女を私の腕で受け止めて抱きしめ、神に彼女を癒してそこから連れ出してくださいとお願いしたい気持ちでした。イエス様は私の思いを知って言われました。我が子よ、裁きは決定されています。神がすでに語られました。彼女が子供の頃、悔い改めて私に仕えるように私は何度も呼びました。彼女が16歳の時、私は彼女の元に来て言いました。私はあなたを愛しています。あなたの人生を私に捧げて私についてきなさい。私はあなたをある特別な目的のために召しているからです。しかし彼女は聞こうとしませんでした。彼女は言いました。いつかはあなたにお仕えします。今はあなたのための時間はありません。全然ありません。時間は全然ありません。私には楽しく遊ぶ私の生活があります。イエス様、あなたに使える時間など全然ありません。全然ありません。将来あなたにお仕えします。その将来は決して来ませんでした。彼女は長く待ちすぎたのです。その女性はイエス様に叫びました。私の魂は本当に苦しんでいます。逃げ道がないんです。主よ、主よ、私はあなたではなく、世を求めていたことを知っています。私は富と名誉と幸運が欲しいと思い、それを手に入れました。欲しいものは何でも買うことができました。私は自分自身のボスになりました。私は当時最も美しく、着こなしの上手な女性でした。私には富も名誉も幸運もありましたが、私が死ぬ時は持っていけないことが分かりました。ああ、主よ、地獄は怖いです。昼も夜も休みがありません。いつも痛みや苦しみの中に置かれています。主よ、私を助けてください。彼女は泣きました。その女性は強くお願いするようにイエス様を見上げました。私の愛する主よ、私はあなたが言われることを聞いてさえいたらよかったのに。私はそのことを永遠に悔やむでしょう。私はいつか、つまり用意ができたらあなたにお仕えしようと思いました。私はあなたがいつも私のためにそこにいてくださると思っていました。けれどもそれは何という間違いだったことでしょう。私は当時自分が美しくなることをこの上なく求めた女性の一人でした。神様が私に悔い改めを迫っておられることは知っていました。神様は私をいつでも愛の綱で引き寄せてくださっていたのに、他のみんながしているように自分も神様を利用できると考えました。神様はいつでもそこにいてくださるだろうと。ええ、そうです。私は神様を利用していたのです。神様は私が神様にお仕えするように強く働かれましたが、その間ずっと私は神様なんかいらないと思っていました。ああ、私はなんて間違っていたことでしょう。サタンは私を利用し始めました。私はますますサタンに仕え始めました。とうとう私は神様よりサタンを愛するようになりました。私は罪を犯すことを愛し、神様に立ち返ろうとしませんでした。サタンは私の美しさと私のお金を利用し、私はサタンがどんなに大きな力を与えてくれるのか、そればかり考えるようになりました。その時でも神様は私を引き寄せ続けておられました。けれども、私には明日もその次の日もあると考えていました。それからある日、私が車に乗っていると、運転手が車を家に突っ込み、私は死んでしまったのです。 主よ、どうぞ私を出してください。彼女は話しながら骨だらけの手と腕をイエス様の方に伸ばしました。その間炎は彼女を焼き続けていました。イエス様は言われました。裁きは決定しています。私たちが次の穴に移る間、イエス様の方に涙が流れていました。私は地獄の恐怖のことで心の中で泣いていました。私は叫びました。愛する主よ、この苦しみは確かに現実のことです。人がここに来たら希望も命も愛も全くありません。地獄は確かに現実のことです。私は逃れる道は全くないと思いました。彼女はこの炎の中で永遠に焼かれなければならないのです。イエス様は言われました。時はもう終わろうとしています。私たちは明日戻ってきます。友よ、もしあなたが罪の中に生きているなら、どうか悔い改めてください。もしあなたが救いを受け入れて申請し、それから神に背を向けているのなら、今悔い改めて神に立ち返りなさい。正しい生き方をし、真理に立ちなさい。手遅れになる前に目を覚ましなさい。そうすればあなたは永遠に天国で主と共に過ごすことができます。再びイエス様は言われました。地獄には人間の形のように体があり、地球の中心に仰向けに横たわっています。地獄は人間の体のような形をしています。それはとても大きく、苦しみの場所が多くあるのです。地上の人々に地獄は現実にあることを忘れずに語りなさい。何百万もの滅びた魂がここにおり、毎日大勢の魂が来ています。大いなる裁きの日に死と地獄は火の池に投げ込まれます。それは第二の死です。救いを受け取るために、この救いを受け取るためにすべきことは、イエス様をあなたの主、主人、支配者と信じて告白する、口で言い表すことです。あなたがこの救いを受け取りたいと願うなら、声を出して神様の前に心から次のお祈りを捧げてください。天の父なる神様、私は今まで私の命を作られた神様から離れて自分勝手な生き方をしてきました。しかし今、私は神の一人子のイエス様が私の罪を負って私の身代わりとなってくださったことを信じます。私のすべての罪をお許しください。今、私はイエス様を私の救い主として、また主として受け入れます。これから私は神様の子供として生きます。どうか私をお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。このお祈りを捧げた方は、今救いを自分のものとして受け取りました。今やあなたは神の子供として新しい命を受けており、あなたがイエス様を主として歩み続ける限り、いつ死んだとしても地獄にではなく天国に行くことができるのです。しかし、あなたがこの地上で死ぬ前に主から離れ去ってしまうなら、あなたは地獄に行くことになります。ですからあなたは受け取った救いをしっかりと保ち続け、強くなって成長していかねばなりません。今このお祈りを捧げた方には、エターナルライフミニストリーズよりプレゼントとして、とても素晴らしいことを進呈いたします。80円切手3枚、または切手240円分を同封の上ご連絡ください。なお、メアリーバクスター日本語版ビデオをはじめ、エターナルライフミニストリーズ発行の書籍、カセット、ビデオ等のカタログを無料でお送りいたします。宛先は、広島市宇品郵便局支所箱20号エターナルライフミニストリーズ。なお、ファックスでのお問い合わせお申し込みは 082-252-8889 です。エターナルライフミニストリーズは、エホバの証人、物見の塔、エホバの王国会館、統一教会文鮮明、モルモン教末日聖徒イエスキリスト教会とは一切関係ありません。皆様の祝福を心からお祈りいたします。